こんにちは、ザ・ディープダイブです。さて、今回は株式会社 M&N という会社について、一緒に深く見ていきたいと思います。いやー、しかし毎日すごい情報量に触れますよね。
本当ですね。
スマホを開けばもうなんていうか無限に情報が流れ込んでくる感じで。でもこれだけ情報が多いと、本当に何かを伝えたいと思っている人にとっては逆にこれどうやって届けたらいいんだって結構悩ましい時代なのかなって感じるんですよね。見た目がすごく派手なデザインとか、まあ、耳障りのいい綺麗な言葉だけじゃなかなかこう本質って伝わらないじゃないですか。
そうですね。表面だけでは
結局そのメッセージが相手の心とか、あるいは生活の中にこうスッと自然に入っていかないとあんまり意味がないというか。
まさに届いて初めて意味があると。
そこで、今日注目したいのが株式会社 M&N、 大阪に拠点のある制作会社さんです。
はい。
彼らの、まあ、中心にある考え方っていうのが、クライアントさんの伝えたい思いをちゃんと届く形にしていくこと、これをすごく大事にされていると。
その届く形っていうのがもうまさに核心ですよね。情報が多いってことは、まあ受け取る側からするとほとんどがノイズになっちゃうわけですから。
確かに。
ただ作った、ただ発信しただけではもうあっという間に埋もれて見えなくなってしまう。
そうなんですよね。だから単に目立つぞとかかっこいいだろうとか、そういうちょっと表面的なアプローチだけではもうなかなか通用しなくなってきてるのかなっていう感じがします。
M&N さんが焦点を当ててるのはまさにそこなんだと思います。彼らの仕事の本質っていうのは、何か特定のもの、例えばパンフレットとかウェブサイトとか、そういうものを作ること自体がゴールじゃない。
ゴールじゃない。
それよりもそのメッセージが本来届けたい相手に確実に届くこと、その届くまでのプロセス全体をどう設計してどう実例するか、そこにあると言えるんじゃないでしょうか。
プロセス全体ですか。
はい。情報のノイズをこうどうやって突破して意味のあるコミュニケーションをちゃんと生み出すか、その点で彼らのような会社の重要性が今すごく増えてるんだと思いますね。
なるほど。そのプロセス全体を設計する力っていうのはどうやって培われてきたんでしょうか。確か設立は2013年、最初は印刷物が中心だったというお話ですが。
スタートはそこなんですけど、多分大事なのは創業の時からずっと、これそもそも何で作るんだっけ、誰に届けたいんだっけ、どう伝えるのが一番自然なのかな、みたいな、そういう根本的な問いに向き合い続けてきたっていう点だと思うんです。
単に言われたものを作るじゃなくて。
そうなんです。そういうスタンスじゃなかったと。
なるほどなるほど。その問い続ける姿勢が自然と事業の進化につながっていったという感じですかね。具体的にはどんな風に。
それがですね、面白いところで、単にこうサービスメニューが増えましたっていう話じゃなくて、なんていうか思考のレイヤーがどんどん深まっていったみたいな感じなんですよ。
思考のレイヤーが深まる。
はい。例えば印刷物を作るっていうことから、いや、そもそも情報そのものをどう設計するかっていう視点へ。
ほう。
デザインっていう作業も単なる見た目作りじゃなくて、どういう方法で伝達するのがベストか、つまり伝達方法の設計へ。ウェブ制作だってただ作るんじゃなくて、ユーザーがどう動いて目的を達成するか、つまり行動動線の設計を。
行動動線の設計。ウェブサイト上でユーザーを自然に、例えば問い合わせとか購入とか、そういうゴールに導くための道筋を作るみたいなことですね。
まさにそれです。さらに映像制作だったら、人の感情をどう動かすかっていう感情の設計ですね。
感情の設計。
そして広告とか販促活動も、ただ広告を出すんじゃなくて、ターゲットとどういう場面で出会ってもらうかっていう出会わせ方の設計。
面白いですね、出会わせ方。
こんな風に視点がどんどん広がっていったんですね。
なるほど。
つまり個別の制作物、アウトプットを作るっていうことから、メッセージが生まれて、それが相手に届いて心を動かしたり行動を促したりするまで、その情報伝達のプロセス全体をデザインして支える力、これが M&N さんの多分核になる強みなんだろうなと。
プロセス全体をデザインする力ですか。なるほど。じゃあ具体的に提供されているサービスとしてはどんなものがあるんですか。
はい。彼らのサービス内容を見ると、そのプロセス思考っていうのがよく現れてると思いますね。
ほう。
例えば印刷 DTP 制作、これはまあパンフレットとかカタログとかですよね。
ええ。
ここでは手に取ってわかる説得力、つまり紙媒体ならではの、あの質感とか信頼感みたいなものを大事にしているようです。ちなみに DTP っていうのは、まあ、パソコンで印刷物のデータを作る作業全般のことですね。
なるほど。紙の良さを生かすと。それからウェブ制作運用もありますね。企業の顔になるコーポレートサイトとか、特定の商品とかサービスを紹介するいわゆる LP、ランディングページとか。
はい。
これも見た目のデザインはもちろんですけど、さっき出た行動動線の設計をすごく重視して、ちゃんと問い合わせとか来店、あるいは採用とか、そういう具体的な成果につながるように作られていると。
そうなんです。行動を促す設計ですね。
ええ。
そして写真映像制作、企業紹介の映像とかインタビューとかですね。
はい。
ここでは視覚表現っていうのは、言葉だけでは届かないもっと深い部分まで届ける力があるんだっていう考え方がベースにあるみたいです。やっぱり感情に訴えかける力が強いメディアですからね、映像は。
確かに。そしてさらに広告企画プロモーション設計、映画館の CM とかウェブ広告とか、いろいろな媒体を扱っている。で、特に面白いなと思ったのが、紙、ウェブ、映像を組み合わせた一体型プロモーションに強みがあるとされている点ですね。
ああ、ここがすごく重要だと思います。
と言いますと、
これらのサービスが、なんていうかバラバラに提供されるんじゃなくて、クライアントのコミュニケーション目標を達成するためにちゃんと戦略的に統合されてるってことなんですよ。
ほう、統合。
ええ、紙、ウェブ、映像の一体型プロモーションが強いっていうのは、単に扱えるメディアの周囲が多いですよっていう話じゃないんです。
ふむふむ。
それぞれのメディアが持ってる特性、例えば紙の持つ信頼感とか、ウェブの双方向性、あるいは映像の感情に訴える力、こういうのを深く理解した上で、じゃあどの順番でどういうふうに組み合わせてメッセージを届けるのが一番効果的なのか、それを設計できるっていうことなんですね。
なるほど。
先ほどの情報伝達プロセス全体の設計力っていうのが、まさにここに生きてるわけですよ。
ああ、そういうことか。メディアをバラバラに使うんじゃなくて、連携させて相乗効果を狙う。それは確かに強力そうですね。
ええ。
取引先も製造業から教育、文化施設まで本当に幅広いですけど。
その中でも、あのポップサーカスさんとの長年のわかる共同っていうのは、彼らの特徴をすごくよく示している事例だと思うんですよ。
ポップサーカス。
絡み合ってるじゃないですか。
いやー、そうですよね。想像しただけでも大変そう。
ポップサーカスのような極めて複雑で、しかも全国を巡業するっていう特殊な事業体から長年頼りにされている。これって単にかっこいいポスター作れますよとか、そういうレベルの話じゃないんですよね。
うん。
彼らが評価されてるポイントは、多分派手さよりも現場がちゃんと回る制作ができることなんじゃないかと。
現場が回る制作？
はい。つまり公演のスケジュールとか、開催する場所の地域性、客層の違い、告知のタイミングとか、そういう無数にある変動要素をまず全部把握して、その上で最適な表現を考え出す。
うわ。
それだけじゃなくて、サーカス団の活動、つまり現場を止めないためのものすごく緻密な調整能力と、事業そのものへの深い理解、これが求められるわけです。
それはなんていうか、ある意味クリエイティブと同じくらい、いや、もしかしたらそれ以上に大変なスキルですね。
まさに。一見地味に見えるかもしれないですけど、これは非常に高度の専門性だと思うんです。誰にでもできることじゃない。
うん。
表面的なデザイン力だけじゃなくて、事業運営の根幹に関わる部分で深い信頼を得ている、その証拠と言えるんじゃないでしょうか。この現場を回す力こそが M&N さんの大きな価値の一つでしょうね。
現場を止めない、きちんと回る政策、それが信頼につながると。なるほど。クライアントさんが離れない理由についてもいくつか挙げられてますよね。ヒアリングが定例とか、言葉の目的を整理してくれる、無理な提案をしない、現場とか相手の空気を読む、納期とか情報管理がしっかりしている。
ええ、これらの要素を貫いてるのって、やっぱり誠実さっていうキーワードだと思うんですよ。
そうかもしれませんね。でも派手な成果とか短期的なインパクトを追求するあまり、この当たり前を継続的にちゃんとやり続けられる企業って意外と多くないのかもしれない。それが現実かなと。
ああ、なるほど。
過剰な約束をしちゃったりとか、現場の実情を無視したような提案をしちゃったりとか、
うん、
M&N さんのアプローチはそうしたものとは多分対照的なんですよね。コミュニケーションのプロセスにおける一つ一つのステップを本当に丁寧に確実に積み重ねていく。
ほう。
その地味さが結果としてクライアントさんとの長期的な信頼関係を築いている。信頼っていうのはやっぱり一発逆転のすごいアイディアっていうよりは日々の確実な仕事の積み重ねから生まれるものですからね。
なるほどな。情報が溢れててつい派手なものに目が行きがちなこういう時代だからこそ、その誠実さとか確実さっていうのが逆に際立った価値を持つのかもしれないですね。
まさにおっしゃる通りだと思います。
そう考えると現代の企業が抱えているコミュニケーションの課題にもうまく対応できそうな感じがしますね。
ええ、今ってほら SNS とか伝える手段自体はいくらでもあるじゃないですか。
ありますね。
でもじゃあそれをどう組み合わせてどう届けるのっていう、その戦略的な視点を持ててる会社って意外と少ないみたいな話も聞きますよね。
聞きますね。
組織の中で例えば紙媒体やってる部署とデジタルやってる部署がバラバラに動いちゃってたりとか。
ああ、よくありますねそれは。
とりあえず SNS で発信はしてみたものの、じゃあそれが実際の例えばお客さんの体験とか成果にどうつながってるのか全然見えてないとか。まさに部分最適の罠ですよね。各部署がそれぞれのツールで一生懸命発信するんだけど、お客さんから見ればそれらは全部一つの企業からのメッセージなわけですよ。
確かに。
全体として一貫性がなかったり連携が取れてなかったりすると、せっかくの効果が半減しちゃうどころか、場合によってはマイナスにすらなりかねない。
怖いですね。そこで M&N さんのプロセス全体を見る視点が生きてくると。
その通りです。彼らは紙×ウェブ×映像×広告、あとはリアルな場の体験みたいな多様な顧客との接点をバラバラな点として見るんじゃなくて、一つの線としてつなぐことができる。
線としてつなぐ。
ええ。これは単に扱えるツールが多いですよっていうこと以上に、もっと本質的な意味があると思うんです。
と言いますと？
つまり、人がその企業やサービスに初めて出会って、興味を持って、理解を深めて、最終的に購入したり、ファンになったりする。っていうその一連のいわゆるカスタマージャーニー全体をですね、ちゃんとコヘーレントな一貫したストーリーとして設計して実行できる力。
なるほど。カスタマージャーニー全体を設計する。
そうです。どうしても分断されがちないろいろなコミュニケーション要素を統合してその効果を最大化する、これこそが彼らは提供している根本的な価値と言えるんじゃないでしょうか。ちょっと例えるなら、コミュニケーションの設計事務所みたいなイメージですかね。
コミュニケーションの設計事務所。わかりやすいですね。出会いから行動、そしてファンになるまでを一つの線で設計する。それは確かに企業にとっては強力な支援になりそうです。
ええ。
最後に、M&L さんがどんな未来を描いているのか、その哲学みたいなところにもちょっと触れておきたいですね。
はい。彼らが目指しているのは、どうも大きな声で一方的に情報を届けるっていうことではないみたいなんですね。
ほう。
むしろ情報が溢れている社会だからこそ、一人一人の受け手にとって自然な届き方っていうのが重要なんだと考えているようです。
その考え方、派手さより誠実さとか、強い言葉より丁寧な言葉、押し付ける発信じゃなくてそっと寄り添う提案みたいな、彼らの価値観にもよく現れてますよね。
まさにこの哲学って単なる政策のスタンスを超えて、企業と社会、あるいは企業と個人のあるべき関係性についての一つのメッセージにもなっているように僕は感じるんですよね。
メッセージですか？
はい。伝わる表現っていうものを通じて、企業とそれを取り巻く地域とか人々との間に無理のない、なんていうか、いわば優しい橋を架け続けたいっていう、そういう意思の表れなんじゃないでしょうか。
優しい橋ですか。いい言葉ですね。
情報が多くてノイズも多い現代だからこそ、多分多くの人が潜在的に求めてるのって、自分にちゃんと関係があって信頼できて、なんか心地よいコミュニケーションのはずなんですよ。一方的な情報の洪水じゃなくて、 M&N さんの目指す方向性っていうのは、そういう現代社会の本質的なニーズに応えようとする一つの試みだと言えるのかもしれないですね。
なるほどな。つまるところ、M&N という会社は単にデザインとかウェブ、映像といったものを作る会社っていうだけじゃなくて、クライアントの伝えたい思いが本当に届けたい相手に、最も自然でかつ効果的な形で届くように、コミュニケーションのプロセス全体を設計して実行する。 そういうパートナーということになりそうですね。
そうですね。
そしてその土台には現場に対する深い理解とプロセスの一つ一つを大切にする誠実さがあると。
ええ、そう思います。そしてそのアプローチっていうのは、情報がこれからますます複雑化して人々の価値観もどんどん多様化していく、そういう時代においてさらに重要性を増していくんじゃないでしょうか。
さて、この M&N の話を聞いてあなたはどう感じましたか？もしかしたらご自身の仕事とか活動でどうすれば思いを効果的に伝えられるかなって悩んでいるかもしれません。
そうですね。
あるいは普段何気なく目にしている広告とか情報がどういう考え方で作られているのか、その裏側みたいなところに関心を持ったかもしれませんね。
ええ、彼らのアプローチから学べることってたくさんあると思うんです。個々の制作物のクオリティ、それ自体はもちろん大事なんですけど、
はい、
それ以上にそれらをどう組み合わせてどんなプロセスで届けるのかっていう、その統合的な視点、そしてその根底にあるべき相手への共感とかプロセス全体に対する誠実さ、それが最終的に信頼とか本質的な成果を生むんだということじゃないでしょうか。なんか表面的なテクニックだけじゃないコミュニケーションのあり方そのものが問われている、そういう時代なのかもしれないですね。
なるほど。それでは最後にちょっと考えてみていただけますか。情報があふれる中で、あなた自身のコミュニケーションにおいて大きな声で一方的に主張するのではなくて、その人にとって自然な届き方を意識するとしたら、具体的に何を変えることができるでしょうか。あるいは何を変える必要がありそうでしょうか。
深い問いですね。
ええ、日々の伝え方を少し見直してみる良いきっかけになるかもしれません。今回のザ・ディープライブはここまでです。また次回お会いしましょう。